2021年6月6日、本日は聖霊降臨節第三主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌402番、賛美歌402番。主の祈りを祈ります。主法の最終ページあるいは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第133編。購読詩編のページ賛美歌21の後ろの147ページにございます。司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。購読詩編、詩編第133編。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、髭に滴り、
衣
が
手に垂れるアロンの髭に滴り、
ヘルモンに置く露のように、
シオンの山々に滴り落ちる。
シオンで主は布告された祝福と常しえの命よ。 お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。新しい6月の最初の主の日の朝をあなたが迎えさせてくださいました。しかしもう6月と時の移り変わりの早いことを感じております。過ぎた日々は戻ることはありません。あなたの御心に沿って生きた日々ばかりでなく、不安、思いはつらい、心配、恐れにとらわれてしまったり、不平や不満、つぶやいてしまったりと、そのような日を過ごしたことを御前にお詫びをいたします。目を覚ましていなさい。時をよく用いなさい。御言葉は進めますが、あなたの前にそのように生きられなかったことを許してください。キリストはそのように何をしているか分かっていない者のために十字架におかかりになるときに取りなし、今も罪人を救うために取りなし続けていてくださることを信じ、その罪の許しを信じていきます。どうぞあなたに愛されている一人一人、自分であることを今見出すことができますように。どんなに多くの人に愛され祈られていたかを知ることができますように。今不調の中にある方々が多くあります。厳しい人生の戦いの中にある兄弟姉妹もおります。幼子たち、若い魂のことも思います。老いの坂を日々懸命に歩んでいる、登っている方々もあります。それぞれにふさわしい導きと助けをどうかあなたが与えてくださいますようにお祈りします。どうぞあなたがこの国を、この世界を御心に留めてください。キリストの平和をこの地の上に、そして人々の心の奥深くまでに実現させてください。そのためにもキリストの教会が福音に生かされ、あなたの愛に生かされ、愛の技に励み、あなたの栄光を表すことができるように力づけてください。この礼拝においても、そのあなたの御心がなされますことをお願いをいたします。それによって私たちに生きる力を、キリストにある希望を新たにしてください。この礼拝を終わりまであなたが共にいて支えてくださることを信じ委ね、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の円にございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第2章1節から10節までです。その後14年経ってから、私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。 エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし私と同行したテトスでさえ、ギリシア人であったのに割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたのでした。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。主だった人たちからも強制されませんでした。この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことです。神は人を分け隔てなさいません。実際その主だった人たちは私にどんな義務も負わせませんでした。それどころか彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペトロに働きかけた方は、異邦人に対する使徒としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。福音には分け隔てがないと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。共に礼拝できることを感謝します。ガラテヤの信徒への手紙の聖書の名前の通り、これはガラテヤの町にある教会へパウロが、使徒パウロが手紙を書いた、その手紙を今この時代ここで読んでいるわけです。で、今日から第2章に入りまして、その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りましたという過去の出来事を書いているパウロがいます。で、その後14年経ってからというのは、前回読みました前のガラテヤの説教の時に読みました18節のところで、それから3年後エルサレムに登ったという出来事、その後14年経ってからということになります。で、一章の終わりのところでもパウロの異邦人に対する福音宣教について、ケファっていうのはこれは使徒ペトロ、イエス様の弟子のペトロのことですが、ペトロに会い彼と話してその許しを得たということをお伝えしました。それから14年経ってですから、かなり長い月日が経っています。で、このエルサレム登りは使徒言行録第15章のエルサレム会議の出席のためだという説があり、そうだろうと私も思っています。ただここではそのことははっきりは書いていませんが、そのパウロはバルナバと一緒にエルサレムに登り、テトスも連れて行きましたとあります。で、このバルナバというのは人の名前で、パウロの先輩 信仰の先輩であって、またパウロの恩人ともいえる人です。でパウロという人は一章の13節以下にありますように、かつてユダヤ教徒であった、そして徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていたという人でした。けれども復活の主イエスにあって、その教会の迫害さえもイエス様の愛で許されていると、大きな許しを経験し改心し、今度は福音宣教者になったわけですけれども、でも人間的な思いからすれば、かつて教会迫害した人が伝道したって言っても、なかなか教会の人たちは信じられないわけですよね。この人は教会滅ぼそうとした人じゃないかみたいに思って、信頼されない、信じてもらえなかったんですけれども、この バルナバという人が取りなし仲介になって、このサウル、その時はサウルでしたけど名前をパウロにした、パウロを初代の教会の宣教 の働きに招き入れた、そういう人なんですね。でバルナバという人は慰めの人、慰めの子というふうにも呼ばれていて、そのように本当にパウロという人は改心した時に人々から信頼されない、誤解されている、そういう人と共に愛寄り添い、そういう人を教会の交わりの中に入れて、そしてこう和解して共に生きるようにする、こう橋渡しのような役目をしたパウロの恩人ともいる人で、使徒言行録に出てまいります。まあ、そういう人、自分の先輩、また教会の先輩、共に福音宣教に立つバルナバと行きましたということと、次にテトスという人が出てまいりますが、これは次世代の人、若い人で、パウロの弟子、同路者で、そしてテトスへの手紙という聖書の宛先にもなっている人で、コリントの信徒の手紙にも同路者としての働きが出てまいります。パウロは自分だけではなくて、自分を導き入れてくれた信仰の先輩と、そしてテトス、次の世代の人と共にエルサレムのに登っていったということでした。そしてそれは啓示によるものでしたというのは、神の導き、キリストに促されてということであったでしょう。そしてその目的は2節の後半にありますように、私パウロが自分が異邦人に述べ伝えている福音について、人々にとりわけ主だった人たちには個人的に話して、これは後で出てきます、柱と目されていた人たちですね、エルサレム教会の、まあ、いわば重鎮の人たちには個人的にも話して、そして自分の福音宣教というのが無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求める、そのためにもエルサレムに行ったんだということでした。もちろんパウロは私たちが一章で見たように、自分は神様に召されて神によって使徒とされたんだと、一番最初の一節で、神と復活のキリストによって私は使徒とされたんだ、それは人からではなく神の啓示によるんだという確信は持っていたわけです。でも同時に、何でも一人でやるのではなくて、そしてこのエルサレム教会というのは全ての教会の母教会ですよね。全てはこのエルサレム教会から福音宣教が各地に広がっていったわけです。そしてその重んじられている人たち、その核となっている人たちの理解を得たかった、承認を得たかった。そうでなければパウロの教会になってしまう、エルサレム教会と分裂して別れ別れになっての働きということになってしまう。それはパウロの求めるところではなかったわけです。それは私たちが今この西川口教会や他の諸教会との関わりにおいても同じなんですよね。私たち西川口教会というこの地域教会、私たちはメンバーでこの共同体に来ておりますが、この教会がこの教会の歩みをするということに そのキリストの教会として何か欠けたことがあるか、ちょっと理屈っぽい話なんですけど、足りないことがあるかっていうと、そうではなくて、私たちは三位一体の神を信じて、そしてその信仰にのっとって腰で礼拝を捧げ、説教を聞き、宣教をしているわけで、それに何かキリストの教会として信仰において欠けているかというと、そうではないわけですね。で、今私たちは日本キリスト教団、また地域で言えば埼玉地区や関東教区というそういうところに属していますけれども、じゃあ例えばお隣の川口教会とか、同じ市内にある安行教会とか、それぞれの教会もまたそれぞれ独立してキリストの教会として活動していて、それに何の不足もない。私たちもキリストの教会、川口教会もキリストの教会、安行教会もキリストの教会として成り立っているわけです。でも私たちはじゃあ各国教会だけで行くかというと、そうではなくて、またそれぞれの地域教会を大事にして思い合いながら、また共に生きて、まあ、今は教団という交わりの制度の中でのことになってますけども、でも例えば長教派でこの地域の交わりもあるんですけど、県南の埼玉県南牧師会になると、もう長教派でまた福音中の教会もあり、単立の教会もありという中でのまた牧師会もしておりますが、それぞれの教会がもう一つのキリストの教会として立ってるわけで、何か足りないとか欠けてるとかそれはないわけですね。全ての教会が自主独立で福音に立って働いている、そしてお互いに思い合って励まし合っている、それで認め合っている。でパウロはこのガラテアもそうですし、またコリントでも、ヨーロッパのフィリピとかでも宣教に行きましたけど、そこで教会が生まれて、そしてその地域の人たちが教会の一員になって生きている。でその教会とユダヤ人が主であるエルサレム教会が別々に地域で生きてるんだけど、キリストの教会としては一つ、そのことを確認、理解、承認を得るためにもエルサレムに登っていったんだということで、そういう意味では今も昔も変わらないわけですね。でそのことが得られないと、パウロが勝手にやってるパウロの教会ってなってしまう。みんなキリストの教会、みんなキリストの教会であるべきで、お互いに認め合って、それぞれが地域の人のために重荷を持ちながら歩んでいくわけです。でパウロはそのことを願って求めて、エルサレムに登る会議に出るということがあったと思われます。でその時にそのテトスという人の存在が鍵になったんです。でそのことも今の私たちにはピンとこない面があると思うんですけど、この後に3節ですね、私と同行したテトス、パウロの同僚者、若い世代の人ですね、この人はギリシャ人であった、ユダヤ人ではなかったんですけれども、割礼を受けることを強制されることはなかったと報告しています。でこれはどういうことかというと、ユダヤ人がユダヤ人である、そのアイデンティティは割礼を受けているということと律法を守っているということに、まあ、当時あったわけですね。でパウロもそういう人でした。で割礼というのは、生まれた男の子が生後一定期間経って体に傷をつけて、そういう儀式があります。でその傷、その印、それが神の民の印だということで、そして律法を守って生きるということで、自分たちはユダヤ教徒である、選びの民である、イスラエルであると。ですからもうそれは自分たちの民がそこによって立っているということだったので、ユダヤ人にとってはもうそれはなくてならぬものだったんですけども、そしてそのユダヤ人でありキリスト者になった人たちが、そういうものが全くない外国人、異邦人にも、異邦人がキリストを信じてキリスト者になった、その異邦人キリスト者にも割礼を受けさせるべきだ、律法を守らせるべきだ、そうでなければ救われないと。イエス・キリストを信じて救われるだけでは足りないんだ という福音ならざるものが入ってきた。それがその4節の潜り込んできた偽の兄弟たちっていう、まあ今でいう異端に近いものですね。神の救い、キリストの救いだけでは足りないというけれども、そのエルサレムでパウロは自分の標準伝道を了解、理解してもらうことで、テトスも同行した。そのテトスがギリシア人であった。ギリシア人キリスト者テトスは割礼を受けることを強制されなかった。これはパウロが喜んで書いてるわけですね。もしこの連れて行ったテトスって人が、あ、この人外国人でキリスト者になったらから割礼を受けなきゃダメなんだよってエルサレム教会の人たちが言ったら、パウロの宣教はそれこそ虚しくなっちゃう。イエス・キリストによってのみ、信仰によってのみ、神の恵みによってのみ、私たちは救われて神様の子供、神様の民になると、パウロは宣教伝道してたんですから。でもその同行したテストスにエルサレム教会の人が、あなた割礼受けなきゃダメじゃないですかって言って割礼受けさせられたら、もう今まで自分が言ってたことが虚しくなってしまう。でもそうじゃなかった、ここにはすごい喜びがあるんです。強制されなかった、テトスが割礼を受けると言われなかったっていう喜びがあるんです。そしてそのパウロも葛藤、苦しみ、心を痛めていたことだと思うんですけども、その元になっていたガラティアの教会の状況っていうのが4節にあるわけです。潜り込んでいた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかった。でこの偽の兄弟たちというのは、私たちを奴隷にしようとして、私たちはキリストイエスによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたのでしたという、そういう教会の課題がありました。リストパウロたちはキリストイエスによって得ている自由、この自由という言葉が初めてこの手紙のこの箇所で出てまいりますけれども、この自由を解き明かす御言葉がこの後に展開されていきます。その自由を奪われることなく、イエス・キリストによって得ている自由を守るために、パウロは5節では、そのような者たちに屈服して譲歩はしなかったと振り返って書いています。でその同じガラティアでした戦いをエルサレムでもするかどうか、どうなんだろうかという、こう案じられる思いの中でエルサレム登りをしたわけですけども、主だった人たちからもそのテトスの割礼というのは強制されることはなかった。つまり福音によって、信仰によって救われるという、この福音を共有したということですね。それこそがキリストの教会の一致の印、元であると、一致点であるということです。ただし、パウロはその人たちが重鎮だから、その権威、その教会の権威があるから、それに認められるからよかったと言ってるんじゃないっていうのが次のところなんですね。ここがまたちょっとややこしいところなんですけど、主だった人たちからも強制されませんでしたって言ってダッシュがあって、でこの人たちっていうのは主だった人たちのことなんですけども、この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことですって書いてあるので、それでその人間的には主だった人たちなんですよね。でこの人たちが具体的に名前が挙がっているのが9節で、私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちというふうに具体的な名前が9節で出てきます。でこのヤコブという人は主イエスの弟と言われている人です。後にキリストの初代教会の大事な人になった。ですからエルサレム教会の要の人ですね。そしてケファというのはペトロのことです。でヨハネも使徒ヨハネなので、ケファとヨハネというのはイエスの十二使徒を代表している人たちということが言えます。 で柱と目される主だった人たちなんですけども、それはそれでパウロはちゃんとわきまえているわけで、その人たちに理解してもらい認められるっていうことを求めていたし、実際そうなって喜んで感謝している人。でも一方でこの人たちがどんな人であったか、どうでもよいこと、どうでもよいことって言い方もすごいと思うんですよね。どうでもよいことですってとも言ってるんです。なぜかっていうと、神は人を分け隔てなさらないお方なんだ、ここに立ってるんですね。神は人を分け隔てなさいません。ですからパウロはその教会、エルサレム教会が母なる教会であり、教会の代表的な人ヤコブ、また人の代表的なペトロ、ケファとヨハネの理解、承認というものを本当に感謝して受けたわけですけれども、じゃあその人たちがそのような権威があったから喜んだかっていうと、そうじゃないんだ。その人たちがどんな人かどうでもいいんだ。そのなんで喜んだかっていうと、神は人を分け隔てなさらない、そしてその神の分け隔てないその御業の表れとして、彼らも自分たちがしている福音宣教、異邦人に対する宣教を認めてくれたと、認めることになった。それは共にこの福音に立っているから、この神が人を分け隔てなさらない、つまり福音も人を分け隔てしない。異邦人だろうがユダヤ人だろうが日本人だろうが、男だろうが女だろうが子供だろうが年寄りだろうが、福音は人を分け隔てしない、この一致がパウロを喜ばせたということなんです。そしてそこに私たち教会も、今のこの時代に生きる私たちも立つということです。そこに私たちのまた望みもあるわけですね。でもその人を分け隔てなさらない神、そして福音は人を分け隔てしないということ、それは一体どういうことなんだろうか、それをパウロは なんでこんなに本当に喜んだんだろうかということをまた改めて考えてみたいと思うんですね。先ほどあの地域教会の交わりということを語りましたが、先週先々週に埼玉地区の教会で牧師就任式がありまして、であの集うことはできないんですが、お祝いのレタックスを送りました。それは牧師の就任式だったので、私はまあ、たまたま牧師就任式が2週重なったので同じ言葉でお祝いの言葉を書いたんですけども、テモテへの手紙1の第1章の御言葉を書いて祝福を祈りました。それはこういう言葉です。聖祭式のたびに読むんですけれども、テモテへの手紙1第1章15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。さらにこう続きます。私はその罪人の中で最たるものです。罪人の中の罪人だと、罪人の頭という訳もありました。で16節こう続きます。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。この言葉を書いて祝福を祈りますと送りました。それは本当僭越ながらというか、その牧師に、主任牧師になられる先生方が手本となって生きるっていう召しがあるわけですね。説教者、牧者というのは手本になる、皆さんのお手本として先頭に立ってそれを示していくわけですけども、じゃあそれは何の手本かって言ったら、自分がこんなに素晴らしいんだよっていうんじゃないんですよ。こんなに愛されている、こんなに憐れみを受けている、そのお手本になりますようにというお祝いを書いたんです。こんなに愛されている、こんなに許されているの、こんなっていうのは、この少し前のところにありますけど、パウロは13節で、私は神を冒涜するものだった、 迫害するものだった、暴力を振るうものだったと過去の自分を述べています。もうとんでもない人ですよね、今の私たちからすれば。もう逮捕されるような本当に犯罪ですよね。こうテロというか暴力、今そういうことに対する本当に抗議が上がってます。とんでもないことをした人なんです、パウロは。でもそれは信じていない時に知らずに行ったので、憐れみを受けた。復活のキリストが自分に出会ってくださった時に、その罪を責めるのではなく、もうすでにその罪を許されて、そしてあなたはこの私を皆を述べ伝えるものになるんだという証明を受けたんですね。だから使徒パウロは、私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられたと14節で語り、そして先ほど申し上げた15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実、キリストの真実が私を救ったの、そこに私は生かされている。その大きな罪の許しの恵み、それは神は誰にも分け隔てなく差し出しているんだと、この私を見てくださいということなんですね。そしてその恵みはケファだろうが、ヤコブだろうが、ヨハネだろうが、ユダヤ人だろうが、異邦人だろうが、神様は分け隔てなく差し出してくださっている、大きな罪の許し。だから私たちは今申し上げたように、世代も年代も違う、世代も違う、性別も違う、地域も違う、国も違う、言語も違う、いろんな違いの中に今生きていて、誰一人同じ人はいない。またこの社会の中で分け隔てられて生きざるを得ない現実があるわけですけども、神が分け隔てなさらないというのは、神の前に私たちはみんな罪人である、キリストの許しなくしては生きられない、立てないものであるということは、もう分け隔てがなく、そのような私たちがもう愛されている、許されている、どこまでもいつまでも、その点において分け隔てがない。神は人を分け隔てなさらない、福音は人を分け隔てしない、その福音に生きた人こそ自由とされたんです。罪から、罪の報酬である死から自由になって、許しと永遠の命の約束を握って生かしていただく、そのことにおいても分け隔てはないんです。使徒だろうが、普通の信徒だろうが、牧師だろうが、長く信仰生活生きた人も、今日信じた人も、この福音に当初代教会の時代も今の私たちも生かされているわけです。そしてパウロの喜びは、もう全部は触れられないんですけども、感じられるのは9節で、先ほどもちょっと名前のところで申し上げましたけども、彼ら主だった人たちは私に与えられた恵みを認め、一致の印として右手を差し出しましたという言葉があります。パウロがいっぱい説明したから分かったんじゃなくて、神の恵みの出来事を証しして、ああこのバルナバ・パウロ、異邦人のその交わりにもキリストの恵みがあふれているんだなということ、もちろんその福音の真理に立ってですけども、それを認めて、そしてそれぞれに共に福音宣教を伝道しようという握手、和解、理解が成り立ったということですね。これをパウロは本当に喜んで書いていると思います。そして最後に10節を読みます。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。私たちは何の条件もなく許され、キリストを信じる信仰によってのみ救われ許され生きるんですけども、救われて生きた、生かされる、救われて罪許された者の生き方、それはこの貧しい人たちのことを忘れないようにというように、愛に生きるということです。 愛さなければ救われないんじゃなくて、救われたものが愛する自由に生きる、愛に仕える自由に生きる。そしてパウロはここに書いているように、コリントの信徒の手紙などにエルサレム教会の貧しい人への募金ということで、何箇所かその募金を要請している箇所が聖書を見ると分かります。私たち救われたものは、分け隔てない福音に生かされているものは、また分け隔てない愛に仕えていく、その自由をいただいているということです。これはやはり今も昔も変わらない。パウロという人は本当に大きな罪の許しを経験し喜び、それを伝えるべく召された人でした。そのパウロの召しに私たちもまた神様に同じように召されていることを思います。その個性はそれぞれ、賜物もそれぞれですけれども、私たちは神様に分け隔てなく罪許され愛されて、その福音をいただいておりますから、愛に仕える自由、福音の真理に立たせていただいて、御言葉に励まされて仕えてまいりたいと願います。祈ります。主なる神、ガラテヤ信徒の手紙が語るキリストの教会というもの、福音、自由、愛、神様が分け隔てなさらない、それは今も教会を生かす真理であります。この難しい時代、私たちをあなたが憐れんでくださり、福音の自由に、あなたからの愛に生きるお互いとして支えてくださり、この国に、この世界に立つキリストの教会を力づけてくださいますように、主イエスキリストの名前によって感謝し祈ります。アーメン。賛美歌543番。印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
父なる神様、6月の最初の聖日、私たちを西川の神殿に集めてくださり、礼拝を守ることができたことを感謝いたします。今日は、金田先生を通じて福音には分け隔てもないということをお語りいただきました。私たちもそのような時を超え、時間を、空間を超える、福音の力によって、救われて、あなたに導かれるものになったことを改めて覚えて、感謝いたします。ここに集ったのできていない兄弟姉妹もおりますけれども、どうかあなたがそのような方々にも望んでくださいますように。ただいま、捧げました献金、ささやかですけれども、どうかあなたの、お心に沿ってお持ちください。この祈りを主イエスキリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。 朝鋭賛美歌の28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。平和な挨拶。